イースターおめでとうございます。今日はイエス・キリストの復活を覚える復活祭イースターです。昨年のイースターは子供たちも一緒の教会学校合同礼拝、そして午後は卵探しゲームなど大人も子供も楽しい時を持ちたいと計画していました。しかし緊急事態宣言が出て教会で集まる形での礼拝は突然中止となりました。今年こそはと願っていましたが、今度は緊急事態宣言が2週間前に解除されたものの、感染者の数がまた増えてきてしまいました。そのため今年のイースター礼拝もホームページを通しての礼拝です。今日はイースターということで、私のメッセージの他に東日本大震災10年を振り返ってという証やイースター賛美歌メドレーのビデオを作りましたので、ぜひ一つ一つゆっくりご覧ください。復活という言葉を聞くと私には思い出すエピソードがあります。復活した？死んだ者が生き返る？そんなことなどあるか？と亡くなった父は私によく言っていました。それでも私は、聖書にはイエス・キリストは復活されたと書いてある、私はその死からの復活を信じていると説明しました。しかし私が熱くなればなるほど父は声を強めて言い返してきました。お前は甘い、そんなことを信じているのか、苦労を知らない。父は家庭の事情もあり、家を出て裸一貫で生活してきた人です。我が家には仏壇も神棚も置かせない人で、神仏などいないと言い続けてきました。しかしその父が晩年、幼少時代に田舎に来たキリスト教伝道隊が信じる者は救われると歌っていたことを思い出したと話してくれました。私ではなく、看病してくれた妻や弟の連れ合いの温かい言葉に心を動かされ、父は最後に病床でイエス・キリストに心を開き明け渡しました。復活を受け入れたのか、私には確認する機会がありませんでした。しかし主イエスを心の内に迎えたということは、復活を拒否していた父の心も変わったのだと受け止めています。私は小学生の頃、突然どうして死ななくてはならないのかと苦しくなり、泣いて大人に聞いたことがありました。しかし、みんな同じだからと言われただけで、明確な回答は記憶にありません。このことは半分忘れていましたが、いつも心のどこかに不安として残っていました。青年時代になって、主イエスについて聞き、知り、受け入れたとき、その答えがわかりました。私たちは死で終わりではありません。私もクリスチャンになる以前は父のように考え、聖書は良いお話の程度で十分と復活のことには蓋をしていました。しかし主イエスのご生涯を聖書で知ったとき、神の子であるイエス様の復活はあると信じられるようになりました。確かな根拠がなければ、どうしてイエス・キリストは復活されたと2000年以上もの間、しかも迫害を受けながら世界に伝え続けることができたでしょうか。イースター礼拝の聖書箇所はヨハネによる福音書11章25節です。イエスは言われた、私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。 イエス・キリストは十字架にかけられ墓に葬られますが復活される。そしてキリストを信じる私たちには死を克服する新しい命、永遠の命を生きるようにされると語られました。主イエスはおっしゃいました。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。キリストを信じる者は死んでも生きるのだとおっしゃったのです。イエス様はこの言葉を語られた直後、一人の青年に復活を成し遂げられました。その出来事はエルサレムに近い村で起きました。そこには主イエスが親しくしておられた家族が住んでいました。マルタとマリアの姉妹、そして弟のラザロです。そのラザロが亡くなりました。弔問に大勢が集まっている中です。悲しみに沈むマルタとマリアは到着された主イエスに訴えました。早くとお願いしたのに到着が遅かったです。主よ、もしここにおいでくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに。集まっている人たちも同情しながら聞いていました。主イエスは涙を流されました。そして死の原因に憤りを表されました。人間はもともと神様との親しい幸いな関係で生きるものでした。神様の御手でいつも守られていました。しかし人間がその関係を自ら壊し分断してしまいました。そこから人間の痛みが始まりました。神様に信頼することをやめ、自分中心とする罪を作ってしまいました。罪は人間を神様の愛と命の源から切り離しました。そして死をもたらしました。主イエスはこのことを嘆かれ、人の痛い重荷となった罪と死に悲しみと憤りを向けられ、涙を流されたのです。イエス様は墓石を取り除くようにとおっしゃいました。マルタは、主よ、4日も経っていますからもう匂いますと答えました。遺体はもう腐敗し始めていました。しかし人々が石を取り除き墓を開くと、主イエスは父なる神様に祈られました。そして主が命じると、ラザロは手足を巻かれた布のままで出てきました。ラザロは復活したのです。このことを目撃した大勢の人たちは主イエスを信じました。イエス・キリストが私たちに与えられたのは、誰もが怖がり不安を覚える死を打ち破る復活です。そして復活を貫く永遠の命です。私を信じる者は死んでも生きるの命です。ここに恐れることのない平安が私たちに与えられました。このラザロの復活の出来事の後、主イエスは私たち全人類のため大きな決断をなさいました。十字架に向かわれます。自らの命を捧げるためです。私たちの罪の結果の死を償うため、代わりにその罪と死を引き受けられました。父なる神様に私たちの許しを十字架上で取りなしてくださいました。そして3日目の朝、主イエス・キリストは復活されました。これがイースターです。復活された主イエスご自身が墓から現れました。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きるとおっしゃったお言葉が現実となったのです。十字架から3日目の朝、 婦人たちはお墓に行きましたが、そこにはイエス様の遺体はありません。びっくりして急いで町に戻る途中、婦人たちはその先に立っておられる復活された主イエスと出会いました。恐れることはない、とイエス様は優しく言われました。もう悲しまなくていい、別れや死を恐れることはない、と主は言われたのです。この言葉に、婦人たちは慰めと希望を得ます。そして、主イエスはかつて一緒に過ごしたふるさとのガリラヤで再会できると約束されました。過去のことではなく、もう一度これから共に生活体験してくださるというお約束です。婦人たちが主イエスと最初に出会い、人生の大きな転機を体験したふるさとガリラヤ。そのガリラヤの方言で語り合い、故郷の食事をし、教えていただいた日々が、婦人たちの心によみがえってきました。それはまさに、人間が神様に愛されて生きるという関係の回復と言っていいでしょう。原点に戻り、人生の再出発を主が用意してくださったのです。私たちの不安を取り除き、神様との再会、そして神様との関係を回復してくださった瞬間でもありました。私たち人間は死で全てが終わりではありません。青年ラザロを死から復活させた主イエス・キリストは、ご自分の復活により、人の悲しみや恐怖である死を完全に打ち破られました。死そのものを無力になさいました。そして復活の事実を明らかにしてくださいました。主は死を変えて私たちに永遠の命を与え、希望を得させ、揺るぎなき平安で満たしてくださいました。この永遠の命は、死んで天国に行かなければ得られないというものではありません。この地上にあっても、私たちが自分自身の罪を悔い改め、主イエス・キリストを心の中に受け入れて、主と共に新しい人生を生きるなら、すでにその人の心の中には、永遠の命が与えられているのです。私たち人間の創造主である神様との親しい幸いな関係、神様の御手でいつも守られ、揺るぎない平安の中にある人生、それこそが永遠の命なのです。今日は、主イエスの復活を覚えるイースターです。死が終わり、復活で始まる喜びを知らせる朝となりました。私たちは、主イエス・キリストをどう受け止めようとしているでしょうか。復活された主は命をかけて、私たちを待っていてくださいます。私たちはその主の深いご愛に、どのようにお答えしたらよいのでしょうか。本日は特別にイースターに寄せて東日本大震災10年を振り返ってという証を震災原発事故被災者の方がしてくださいました。その証のビデオの中で、私たちの生き方は突き詰めてみると、キリストを受け入れるか拒むか、そのどちらかだと思います。都合のいい中間というものはないのです。と、ご自身の信仰を語っておられます。私もその通りだと思います。主イエスが死に打ち勝って復活されたイースターのこの朝、皆さんもどうか、これまでの自分の生き方を見つめ直してみてください。すでにクリスチャンとなった方も、まだイエス・キリストを知らない方も、どうかもう一度、今日の イースターメッセージについて考えてみてください。そして皆さんが神様との親しい幸いな関係、神様の御手でいつも守られ、揺るぎない平安の中にある人生、永遠の命をいただける新しい生き方を歩まれますようにと、心から願っております。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。イエス様が私たちのためにご自分の命まで捧げ死んでくださいました。しかし、死を打ち破り復活されました。それは私たちが永遠の命に生き、復活の主イエスと共に歩むためでした。感謝いたします。あなたを心の内にお迎えしたく願います。主と共に歩める喜びと希望、平安で満たしてください。イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。